やっぴー、アマゾンプロダクツ遊びのラジオの鮫島です。
うーちゃんぴょんこと筆川ふとしです。
はい、ちょっとだけいいですか。
はい、
10月14日土曜日、12時開場、13時開演で、ネイキ場所はネイキッドロフトです。で、アマプロとファミコン名人の教えの合同イベント開きますんで、ぜひいらしてください。入場料は予約すると1200円で、当日だと1500円です。で、結構予約集まってまして、
はい、
もうやるなら今すぐという感じですね、
うん、あ、そうですか。何人来てんの？
何人、そうですね、大体7割ぐらい待っていると。
お、そうですか。ネイキッドロフトはね、ちょっとお狭いんでね。
うん。狭い、まあでもその、今7割って言ってるけど、その、あれ、いざとなったら、ね、席増やせるから、
うん。
そういうのもありますからね。
そうですね。ぜひぜひ皆さんいらしてください。もう1週間後ですね。
はい、来週か、ついに。
はい。
ね。
そうですね、久々会うファミコンキッドさんも楽しみだな。
ふさふさになってるよ。ね。
そうね。うん。本当に、そこも楽しみですね。
ね。はい。じゃあ、ハッシュタグアマプロ。
いきますか。
お願いします。
お手上げ侍ちゃん。鮫島さんのサマーレッスンに対しての違うでしょうが、宮崎トムのペリーみたい。
ああ、うん、あれ大好きだよな、俺。
はい。
開国してくるさいでしょ。
ですね。
あれなんだっけ、テックウィンかなんかのおまけだったんだよね、最初は。
あ、そうなんだ。
うん。あれよく CD おまけに入ってたじゃん。
ありましたね、
サターンもそうだけど、
ね、うん。うん。
それの一部だったらしいですね。
へぇー。はい。
うん。はい。
いいですか？
ええ。
あらわしのうりさん。私は発売日の次の日にドラクエ買って3周でラスボス、また3周で裏ボスを倒しました。私の感想では今までよりストーリーが詰まっていてとても楽しかったです。まだ鮫島さんが裏ボスまでクリアしていないならぜひやってほしいです。驚くようなラストシーンがありますと。
マジか、
うん、だってい
やうわ、もっとドラクエやりたいよっていう面白さはないよ、あれには。
なんかすごいのがさ、
うん、
あのペルソナとかさ、ペルソナ5の時にさ、うん、アトラスがさ、ネタバレ禁止令みたいなこと言ったじゃない、
うん、
うん、でなんかみんな律儀にネタバレしなかったんだけどさ、
うん、
今回のドラクエ誰も何も言わないのにネタバレしないね。
到達してないからじゃない？
マジで？
それリテラシーがないタイプの人が到達しないからじゃない？
ああ、そうか。
でもまあドラクエは細々とちょっとずつという感じで、うん、通勤時間にやっていきたいかな、
ね、ていうかさ、もうドラクエさ CM 見ても分かる通りさ、うん、もうメイン層がその30オーバーになってるから、
うん、
そのイエーイ早時したぜ、実はこれはこれでこうなんだイエーイみたいな YouTuber がいないというか。
ああ、そうかもね。
そういうことかもしれないですね。
うん、ああ、ね、ゲーム実況とかやりたいですね。早くナック2のゲーム実況私したいですよ、フレカさんと。
はい、
あれは2人同時プレイが肝なんで。
ああ2人とそうですね、
うん、
興味競技の最新ゲームで2人同時プレイが肝というね。こう
そうですよ、あれ何ですか。いや、むしろ気づいてほしいんですけど、あれが最先端なんですよ。
そうなんです
か。やれ、ネットでとかさ、あんなのだるいってみんな気づくよ、そのうち。
はい、
ね、はい、じゃあ次行きましょう。
はい、ワンタン日和さん、アマプロ553回拝聴。フーチャンピオンを毎週決めるドラッグか、筆川氏のヤバさもさることながら、それをおっちゃんぴょんと聞き間違えて、なおかつネットラジオで発言するスガッツさんのヤバさが際立つって。スガッツさん、耳掃除してくださいね。
スガッツさんはね、 浮世離れしてるんで、ね。
そうですね。
テレビ見ないとか、ドラマ見ないとか、うん、四六時中、変態なことしか考えてないんでしょうけど。プロなんで。
そうですね。
だから、しょうがないですよ。浮世離れしてる人なんでね。
ちょっとぐらいの聞き間違い大丈夫です。
ね、
はい。フォースケさんっていうのかな。
うん。
バーンアウトパラダイス、すごく懐かしい。もう一度バレルロールしたいけど、ニードフォースピードにスタッフ映っちゃったんですよね。
そうなの。
で、
バレルロールとか、そういうトリック、うん、ジャンプ台を使ったトリックで言うと、アスファルトシリーズもありますよね。
うん。
iOS でおなじみの。
iOS のレースゲー？
うん。
うん。
個人的には、アップストアの中で最、レースゲームの中で最高峰に位置してるんじゃないかと。
あ、そう。
思いますよ、アスファルトシリーズは。
iOS なんてそんな不自由なやつで。
うん。
レースゲームできんだね。
できるできる。だからその辺のインターフェースもすごい洗練されてて。
うん。
もうアクセルは基本オート。
うん。
で、ハンドリングは画面の右側を、か左側を押すとそっち側に曲がるっていうスタイル。
うん。
だから右の親指で右側に曲がり、左の親指で左側に曲がる。
うん。
で、ブレーキのバーチャルパッドをタップすると、まあ、ブレーキかかるし、
うん。
ドリフトしたければはあのコーナリング時にそのブレーキパッドを押すとドリフトになりますと。でそのドリフトがかかる瞬間にジャンプ台に乗るともうフリスビーみたいにくるくる回るっていうのがあると。
あの一時期さあの流行ったじゃん、うん、あの斜めセンサーであのハンドリングするタイプの。
ああ、あるあるある、うん、
あれも速攻で廃れたね。
バカであれ考えたやつ。画面が見れないじゃないって。
画面も斜めになるっていう。
あれ多分現場みんなもうやれやれだぜって思いながら、
うん、
アホ丸出しのディレクターがもうこのデバイスを限界に挑戦したとかデバイスを駆使した、ね、レースを作るしかないんだよって、うん、さほど考えもせずにさ俺が思いついた最高のアイディアと思いながら言ってくるわけよ、
うん、
ね、それに従ったで淘汰されたと。
そうだね。
一方でね、うん、あのバーチャルパッドの形がハンドルになってるタイプもあるよ。
あ、そうなんだ。
うん、ハンドルを指でなぞってこうハンドリングするっていう、もうそれもめちゃくちゃ使いにくい、
うん、なんか結局あれだよね、あの 3DS のさソフトがタッチパネル、うん、タッチペン対応がほとんどなくなっちゃったみたいな感じでさ淘汰されてくんだね、うん。
タッチペンは不幸だったな、あれは。
そうだね。
X ってゲームあったじゃない、ゲームボーイの。
うん。
で、続編の X リターンズができたんだけれども、
うん、
まあ、任天堂の子会社が作るソフトだから仕方ないんだけどさ、
うん。
あれ、タッチペン必須なんだよね。で、コントロール方法もコンフィグできないっていうクソ仕様でさ、
うん。
まあ、爆死したよね、それ。
辛いね。X 自体はすげえ名作なのに。
ねえ、
うん、
残念よ。ちなみにね、さっき言ったアスファルトシリーズには、バーチャルハンドル、それと傾きセンサー全部選べるの、
うん、
物好きのために。
あ、なるほど。
うん。でさらに言うと Bluetooth のパッドも使えますからね、最も最先端で最も洗練されているレースゲームだと思いますね。
かゆいところに手が届くと、
うん、最強だと思うな、うん、
素晴らしい。
アップストアで。
はい、じゃあ次いきます。いちご屋さん、刻み玉ねぎが入っているラーメンといえば八王子ラーメンが有名です。うん、鶏ガラ醤油と油多めの甘い玉ねぎ美味しいですよって。あ、
うんうん、
食べたことない八王子ラーメン。
知らないね。
うん、
なんなの八王子ラーメンって。
そうなんだよ、あの刻み玉ねぎはね甘くて美味しいんだよね。
はあ、
ちょっとこれ興味ありますね。はい、 志賀健太郎さん、あたりの DVD は売れ残りの ET を大量に捨てたっていう、都市伝説が明るみにすべく掘り起こしたドキュメントで、DVD 見たら黒川さんが噛んでました。そうですね、一時期黒川さんのなんかプロデュースで出したってので有名でしたね、うん、このゲームオーバーは。
ああ、あたりのね、掘り起こすやつね。
そうそうそうそうそう、
うん、ね、あったね。
クソゲーだから埋めますってすごいよね。
ね、
はい、モルモルさん、ケボノフレンズの例のあれでフーちゃんが激おこで怖かったって。ああ、そうですか。でもみんな激おこでしたよね。
うん。
なんかもう競技に入ったらしいですけどね。今週の、先週のニュースになるのかな。
あ、本当に。いや、よかったですね。
角川のあの、偉い人とね、うん、いろんなところが競技に入ったっていうから、いい着地点を、に、着地できるんじゃないですかね。
たつき監督続投で、まあ、キャラデザインも維持したまま、第2シーズンに入るのが、まあ、やっぱり理想的ですから。
理想的ですね。そうなるともう、その、八百万もね、ちょっとは引いてやんないと、あれってところはあるかもしれないね。
うん、そうですね。
今までみたいにちょっと作りましたっていうのができないかもしれないけど、まあそれは仕方ないかなって感じで。
ね、はい。
うん。はい。トシさん。ふーちゃんがゆるキャラフワックにっていうのは。あ、そうそうそう。10月5日にですね、私40歳になりまして。
ああ。本当だ。
ハッピーバースデイトゥーユー。ハッピーバースデイ。わー
なんかすごいじゃん。笑っていいと思うみたいじゃん。
みたい。誰も何もしてくんなかったけどな。
いや、イベントでみんな、ね、来てくれた人がお尻揉みに来てくれる
の。久々イベントなんで、言っときますけど、前回のイベントでですね、ふーちゃんこれあげるって言ってね、ほとんどゴミみたいなものを持ってきた方がいらっしゃるんですけど、やめてください。ミンキーモモのプラモデルとかね、もうどうしていいかわかんないんですよ。
ヤフオク出しちゃえば。
ミンキーモモのね、プラモデルとね、モナカプラモとね、あとね、仮面ライダークーガのね、関節がヨレヨレになった変身セットとね、
うん、
もうどうしていいかわかんない。もうい
や、もう絶対に持ってこないでくださいね、そういうゴミみたいなものは。
うん、
いいですか。
うん、いやいや、違う、フリじゃないんだよ。フリじゃないよ、本当に困ってるんだよ。俺ね、もうそうそろそろ引っ越そうと思ってるんで、いろいろ物捨ててるんですよね。
そうね。
そう、ミンキーモモももう、捨てましたから、分別めんどくさいし、もう、プラグ
なんて。組まずに捨てた。
組まずに。
せめてブックオフに持っていくとか。
めんどくせえ。買い取り不可だろ。
いや、そんなことないよ。今、やってるよ。
いや、とはいえよ。持ってくんのがめんどくさいじゃん。
ブックオフも必死なんだよ、今。ツタヤもね、延長料金無料になったし。
うん。いや、もう、そういう感じですんで、よろしくお願いします。
うん。
はい。あとはね、マグロ VR さん。グラブル用のイラストレーター囲い込みっていう、なんか、そんな話しましたよね。
うん。
マグロ VR さんの話で、別業種だけど、イラストレーターさんに仕事をお願いするたびに、実は再現で働いててって断れることが最近多くなりました。再現すごすぎますと。
やばいね。
うん、
だってさ、この人にお願いしたいと思ったら再現で働いてるからダメなんだって断られちゃうんでしょ。
そういうことだね。
もう思ってたんと違うイラストレーターしか発注できないじゃない。
そう、うん、だからもうなんだろう、外注でさ、リテイクで時間かかることがすごい、そのロスだってこと気づいたんだね。
最近もらったらいいって、
内作が多くなってると思うんですけども、 こういう、こう、イラストレーター系のやつって。
これさ、業界変わりそうだよね、すごくね。
変わると思うよ。
囲い込んじゃうってことはさ、まあ、契約社員か業務委託か知らんけど、まあ、仮に正社員だとするじゃん。再デザイネーションがさ。だったとしたらさ、多数のイラストレーターを抱えたまま仕事がないなんて状態にはできないわけで、再ゲームさ、そういうイラストレーター向けの仕事をどんどん作っていかなきゃいけないわけでしょ？
そういうことだね。
そうなると、そういう 2D 映画主体になるゲームが、の売り出しとかが増えるわけだよね。なんかね、このゲーム業界にすごい影響が出そうじゃない。
しばら
カー
く
ドゲームばかりがあって。
グラブルクラスだとさ、もうしばらくその人手がそう途切れることはないと思うけど、だってあのクラスだと月10億とか、稼ぐでしょ？もうちょっと稼ぐのか
な、すごいよな。
な。
笑いが止まらんだろ。
まあね。
紙ですらないんだから。
で、まあね。そうですね。いや、恐ろしい。まあでもね、これ、何？俺はほら、フリーでやってたからさ、立場弱いの利用してさ、買い叩いてたね、悪徳外注プロダクションがね、痛い目あってるとこと、ざまみろですね。
ざまですね。
ほんとね、ほんとにびっくりするんだけどね、結構昔の話ですけど、ラフ、線画、彩色を別々に発注する業者とか結構いたよ。すごい
どういう
で
こ
し
と？
ょ？
ラフと線が別の人なの？
そう。彩色も別。
ラフがどの程度のものかによるけれども、やばいね。まあ、アメコミだとね、ペンシラーとインカーってことで、鉛筆下絵とインクの実践は別の人っていうのはあるけども。
そう、多分そういうのをイメージしてるんだろうけど、でもそれと全く違うのが全部外注なわけですよ。プロダクションじゃないわけです。ね。で、そのペンシラーとかインカーとかはさ、同じプロダクション内でこう意思疎通ができるわけじゃない。こういう仕上がりにしたいから、ペンシラーはこういう感じで仕上げてくださいよとかさ。
なんかそこは分かんない。同じプロダクションかどうか分かんない。
わかん
全部
ない。
フリーかも。
まあ、どちらにしても、まあ、レギュレーションとか、仕様は固めるでしょ。アメコミとかだったらさ。で、ないんだぜ。すごいよな。でさ、本当にさ、分かってない人が、こう、あれしてるのがさ、例えば、こう、ラフはラフだから、こう、何？安かったりするんだよね。
うわ、ムカつく。ラフは別に、むしろ、
違う。全然分かってねえ、こいつらっ
トレス
て。
の方が安いって。ねえ。
そうなんだよ。で、何を言いたいかっていうと、もう全然分かってないっていう。ラフは設計図だから、ここで全部、よしあし決まんだよ、7割ぐ
ていう
ら
か、
い。
超重要じゃん。そうだ、ほんと7割だよね。
そう、7割か、もしかしたら8割ぐらいかもしれないよ。いや、恐ろしいね。まあ、そういう人たちが絶滅してくれればいいことですね。
滅んでほしいね。
よっすんさん、エイリアンコベナント偶然なんですか？僕も着陸船が爆発するまでは超面白かった。着陸船が爆発するまでは。
いやー、まあそうだよね。
あ
オーノーって、ギャーって、ドドドドドって大事なところをマシンガンで撃ち抜いて、その後、血で転んでったとこだよね。
そう
2回転ぶんだよね。最高だよ。
そうなんだ。繰り返すんだ。
そう。ギャーとか言いながら 爆発するの。で、その時にお出かけしてたメンバーがちょうど戻ってきて、ああ、最悪ってなっちゃう。
楽し
そ
そう
し
じゃ
て夜にっていう。見てないの？
ん。見てない、まだ。
見なきゃ。
ごめんね。
俺なんか新幹線まで見て。
あ、ほんと？あ、新幹線見たんだ。
うん。
いいな。
ファイナルエクスプレス。
面白かった。
そうね。まあまあかな。
まあまあか。
ゾンビ映画としては、感染スピードが超速いタイプで、
うん、
走れるゾンビだったね。
はいはいはい、はい、
うん。で、ファイナル新幹線すごい人気になってきてるんだけど、その理由は、
うん、
主役である冷血無比な、ファンドマネージャーの男性が娘を別居している、あの、妻の家に送り届ける最中に起こった出来事なのよ。
うん、
だから、新幹線でみんなゾンビに襲われるんだけど、
うん、
例によって、こう、悪者、バス会社の悪者おじさんがいて、
うん、
その人はもうすごいわがままで、いろんな人をこう、踏み台にして生き残っていくんだけど、
うん、
もう最後の最後でその人に襲われるの。
うん、
で、娘を助けるために、それを、主役の人は噛まれちゃうんだけれども、
うん、
で、娘を運転席に押し込んで、自分もこの後ゾンビになっちゃうからもう行くんだって、さよならって言って、
うん、
電車の一番後ろから飛び降りることになるんだけど、そこで、うん、生まれて初めてその娘を抱き上げたシーンがフラッシュバックするのね。
ははは
うん、そこで、会場が号泣なの。
あ、そうですか。
うん。あんなのずるいよね。
あれですね、娘親からの視点だったんですね、今。
うん。だから、俺感動ポルノ嫌いだから、
うん、
うん。あ、これ感動するやつだってグッとくるんだけど、
うん。
いや、俺は泣かないよ。
鼻真っ赤っかにして。
大丈夫、大丈夫。はぁーって。こぉーってやって。はい、泣かなかった。オッケー。で、やっぱりお客さんもそういう口コミの影響かどうか知らないんだけど、
うん、
40代以上の男性が多くて、その40代男が泣ける映画っていうのを、
うん、
そういう感動スケベたちが集まってきてんだなって。
感動スケベたち
って感じだったかな。
なるほどね。
うん。
すごいね。
でもね、
鮫島さんのその精神力の高さ立派ですよ。
うん、あ、これ感動ポルノだって、うん、俺は抜かれないぞ。
抜かれないぞ。あれみたいな、もうなんかその、うん、姫騎士みたいな、もうおちんぽなんかに負けないみたいな。
そうそうそう、
まあ、大抵その次のページで負けるんですけど、
ひじいって
鮫島さんは負けなかった。
負けないよ、
うん。
そうそうそう。でいろんな、暗喩というか、人間格あるべしっていう、その、振る舞いの悪い人間を非難するというか、その、偶話的なね、
うん、
エピソードは結構多かったかな。
うん、
主人公は、うん、他人の、こう、なんていうの、投資家とかそういうの食い物にしているファンドマネージャーっていう、まあ、悪党じゃん、要は。
はいはいはい、
うん。何も生み出さないのに金ばっかり儲けてる、
うん、
ね、まあ。死んだ方がいい連中でしょ、
うん、
っていう立場だったりとか、
うん、
あとはそう自分勝手に振る舞う人もやっぱ多いわけね。
はい、
で列車の車両に助けてくれってやってくるんだけど、あいつら感染してるかもしれないから入れないって言って、
うん、
入れてもらえない人たちとかいたりとか、
うん、
まあ、その辺の勝手な横暴な振る舞いをするのは全てバス会社の常務なんだけれども、
うん、
でその2チャンネルで見てすごいうなずいたのが、その悪者常務っていうのは要は裏の主人公だった、主人公の映し鏡の姿なんだよっていう指摘だったの。
は
あ、主人公がもし娘と一緒に出かけてなくて、こう、なんていうか、 正しい行動や行いをするということで目覚めることができなければ、主人公の末路っていうのは、ああいう闇落ちした人間となって醜く死んでいったんだっていうのを指摘してる人がいて、一方主人公は娘を助けて死に様としてはなかなかこうお手本にしたい感じでさやっていったわけじゃない。そういう対比とかがいくつか見られてよかったかな。
意外とあれだね、近年珍しくこう真面目に見たね、鮫島さん。
そうね、ゾンビ映画だけあって意味不明なアホ行動をする人は多いんだけれども、監督の主張はやっぱそういう寓話的なエピソードを入れて、なんかこう見る人に気づきを与えたいみたいなのが伝わってきたので、そこは印象的だったかな。あと感動ポルノでは俺は倒されないぞっ
され
てい
ない。
う。
あ、そこは大に、声を大にして言いたいわけね。
一滴も汁を出さない。これじゃあ。
いいな。じゃあ、あれですね、新幹線、ファイナルエクスプレスを見るときはですね、鮫島さんがこう、羽交い締めにされて、こう、絶対に負けないっていうところを、想像して見るといいかもしれないですね。感動をチンポには負けないっていう。
そんな感じです。
はい。
すいません。
ありがとうございました。
じゃあ、
続き。はい。滋賀健太郎さん。イベントキャンセルせず、チケット代だけ払うスタイル。全然 OK です。喜んで払いましょう。お前が余計なこと言うから。でも、クレカ決済とかじゃなくて会場払いですよね。どうしたらチケット代払えるのだ。教えてリスナー様っていう。ね、最悪、筆川スタジオに送る作戦って、お金送っちゃダメだよ。あ、いいです、無理し
いい
な
で
く
すよね。冗談
て。
なんで。
はい。
次はぜひいらしてください。
そうですね。
次もいつかやるんで。
ひろし、かっこ果物さん。アマプロ公認グッズにバナナを提案したい。置いておくだけで小金が湧いて、筆川スタジオ気分が堪能できます。って。そうですね。公認グッズっていうかさ、もう。アマプロに金入んねえじゃないか。バナナそれ自分で買ってくればいいんだから。ねえ。はい。聖一郎くん、小太郎の墓未来編、節子、広瀬すず、セーター、松坂桃李でお願いします。
あの二人に未来なんてないんだよ。
ないの？私立高校に通うさ、セーター
節
くん。
子。
ちっちゃい妹がいるんだ、なんつって。で、今日も泥棒に入ろう、みたいな感じ。
もう救われてないじゃん。本当に泥水すすってる、ずっと。
青春かよって、バシッバシッバシッって。
ぶん殴られてんの、セータ兄ちゃんに。
青春かよってなるわけですよ。はい。同じく誠一郎くん。生きる、死ぬ、原作レイプ。これ何のこと言ってるんですかね。
わかんない。何それ。
原作レイプ的な話で言うと、さっきの青春の話ですかね。
ね
ねえ。清次郎くん寝てる？ちゃんと。
え。ねえねえ、ホタルの墓未来編っていうことはさ、もしかしたら太陽編とかさ、黎明編とかさ。
火の鳥か。あ、火の鳥といえば、アマプロにも出ていただいた、桐木健一先生ですよ。
ああ、そうですね。
ええ。ルリコちゃんと結婚されたということなん
ルミコ
です。ル
ね。
ミコちゃんと結婚
マコ
され
と
た。
ルビンとチーの
ええ。
ルミね。
そう。と結
らしい
婚
ん
さ
で
れた
すよ。
そうで。
我々、試運送とかに出入りしてた、ね、2、3回出入りしましたけども、時に、ほんとふざけて、前にルミコさんと会ったって話して、マジ結婚したらいいんじゃないですか、ギャーとか言ってましたよね。
まさか本当に結婚するとはっていう。
本気にしてたんだって。
いや、前にね、なんだっけな、フェイスブックで、なんか一緒になりましたみたいな、なんか、投稿してて、 でもなんか席入れる入れないみたいな話をしてなかったんで、あ、これはあれかな、内縁の話かなと思ってさ、
うん、
ちょっとあれしてたんだけど、そういうことじゃないんだなと思って、うん、
そうらしいですよ。
俺は判断してたんだけど、うん、どうもこう大々的にこう
結婚パーティーされた
されたということで、
ヤフーニュースで、
うん、ね、石川純氏のツイートによるとっていう、すごい石川純がバラしたみたいな言い方になってたけど
本当だ石川純さんはどこまでも石川純さんなんですね。
だってそれ関係ない、別に秘密にしてやったわけじゃないだろ
別に秘密じゃないよ ね、まあ、この人はすごくこう目立つからみんなの言ってることが伝わりやすいんだよ。
そういうことですね、うん、でなんかキリキ先生は手塚に入るわけ？
キリキ先生のツイッターによると、
うん、
そんなツイッターでいろんな人がおめでとうのこうコメントしてるんだけれども、
うん、
キリキさんの本名が、手塚さんになられたんですかっていう、
うん、
こう質問があって、
はい、
作家活動ではキリキなんですけれども、
うん、
まあ向こう入りしたって、
うわ
向こうよし、
すごい
マジいいじゃない漫画家やってて名字が手塚になって、うん、兄貴が誠とかマジ上がるよね。
上がるよね、まあ、島本和彦先生とかね、もともと手塚だったんだけどその名前はいかんということで島本になったっていう人もいますから、
そうだね、
もう路頭扱いですよ、その手塚生ってやつは。ルイーダの酒場でさ、もうロトって入れたら、うん、その名前はいけませんって言われるでしょ、うん、あれあれ
堂々と、うん、ね、手塚になれますからね。
そう、あとすごいし知り合いに 手塚の血脈の人ができたっていうのでちょっと俺怯えてるんですけど。
いやマジいいじゃん、手塚先生の実家とか覗きに行きたいわ
そんな権限ない
やっほーって
やっほーじゃねえよフェイスブックでさ、キリキ先生おめえって言ったらさ、ね、
うん、
お久しぶりです今度飲みましょうとか言ってて、
本当に、
うん、
いいね、
時間作って飲もうか、
うん、手塚先生お久しぶりですって
手塚健一と来たもんだよお前ブルっちゃうよ、
面白い、
面白いじゃね
マジウケる
そうですね。あとね、なんだっけな、うん、手塚絡みで思い出しましたけど、
うん、
東京 MX2 が見れる人はですね、
うん、
10月9日月曜日、14時半からですね、東京 MX2 で鉄腕アトムが始まるらしいんですよ、あの昭和リメイク。
あ、本当？
うん、でこれがね、あの第1話の脚本絵コンテ演出メインキャラデザーが手塚治虫なんで、
あ、
手塚治虫のあの原画っていうのもね、あのレアもんなんで見た方がいいかもしれない。
いや、いいですね、うん、いつですか、何月何日？
10月9日月曜日です。
10月9日月曜日、はい、休みの日ですね。
そうですね、
うん、
これもねぜひ見、あの要チェックでって感じですね。
はい
はい、じゃあ以上手塚情報でした、
ありがとうございます。
はい、誠一郎くん、マーク・サーニー、アメリカのデイブ・オーボコボ説っていうか、ね、
デイブだね、確かに、うん、
はい、
無能だから、
無能だから
少なくともこうゲームソフト開発においては、
はい、
あのさ、
うん、
ソフトの売れ行きあるじゃん、
はい、
で NAC2 の週の、
うん、
ね、ベスト20ファミ通調べ、
うん、
見たの、
うん、
入ってなかった20に。
あ、マジで？
うん、
やばいね、
もしかするとちょっと一周ずれてるかもしれないよ、まあちょっとね、そんなに念入りには調べてないんだけど、
うん、
でもね、20位入ってないんだよね。で、ちなみに20位の売り上げ本数が1740本だったの。
うん。
やばくない？
やばい。
嘘でしょ ?1700、20位が1700って。
うん。
ちょっと。
結構ファミ通でも、割いてたよね、紙面。
冴えてたよ、
うん、
あんだけアピールして売れないわけない。
ちょっと今ファミ通見てるけど、
待ってって、エブリパーティーだって1600売れたんだよ
マジか。あ、本当だ、入ってない。今週から入るよね多分ね。
ファミ通ランキングの、
うん、
今週でしょ、うん、9月25から10月1日だから、あれは、9月何日発売ナック2は28？
わかんない。
ナック2、
あ、だったら入ってないのかな。
ちょっと確認確認。9月28日で発売だ。
あ、じゃあ入ってないんだね、まだね。
え、違う、
9月24日でしょ。でも
集計期間、俺が今開いてるファミ通 .com の販売本数 ランキングだと、
うん、あ、そっちか、うん、ファミ通 .com の方か。
うん、25日から10月1日だから、
うん、
あ、もしかしたらアップデートされてるのかもしれないけど、今それをこうずらーっと見ていってるんだけれども、
うん、
入ってないね、入ってない。
そっか、俺は今あの手元のファミ通見てるんで。
ああ、はい、はい、
そっちではまだ集計に入ってはいませんね、24日までなんで。
うん、でこの今のウェブの方の最新情報のトップ30だと、1位が千の奇跡で10万本でしょ。
うん、
で30が、FIFA18 エレクトロニックアーツ、
うん、
プレイステーション3版が2600、マーブル VS カプコンインフィニットスタンダードエディション、
うん、
これが28位で2758なの。だから2601本以下なんだよね、ナックスは。
2600本以下
以下、すごくない？100人以上の人を使って、
うん、
ね、2年半かけて、
うん、
いい？ 2 年半だよ。で、海外のスタジオとか、
うん、
あとマーク・サーニー自身がすごくお金かかるし、
うん、
で、2600以下なの。
すげえ。ガタガタ、ガタガタ。
やばいね、
うん。そう、大赤字なんてもんじゃないんじゃない？
赤とか通り越して緑ぐらいになってる赤が裏返っちゃう。
緑なんか政府っぽいじゃない
本当だよ、
ね、致命傷免れたみたいな
、うん、一周回って緑ねえ、やばくない？ 2600 以下だって、
あんまりも死にすぎてもうちょっともう生きてるわみたいな
死にすぎて生き
て、死にすぎて生き
てやばくない？すごい、すごい
な。さすがに死んだでしょ。
これでも続いてくんじゃない？
マークさんに死なないの？これでも、
うん、死ななかったらすごくない？
うん、
すげえな。だってミヤゾンとか使ってね、テレビ CM とかやったのにね。
うん、
嘘でしょ。
ね、いや、恐ろしいね、ゲーム開発は本当に。
ね。
ね。
今ね、なんかそれをなく販売本数で検索すると、なくつ販売本数で検索するとね、
うん、
スレッドが紹介されてて、なくつ2人の英雄と古代兵団販売本数集計不能って。
うん、
ミヤゾン&アラポンを起用したテレビ CM 費用で大赤字って書いてあるんだけど、
うん、
10月5日の記事で、
はい、
そこだけじゃないよ、大赤字はだってさね、単純にデザイナー一人分の稼ぎもないんじゃない？
うん、
あ、待って速報があった。
はい、
PS4 ナック2106本、
2106本、
前作40万本から2106本、もはや伝説、下落率は 99.5%
みんな PS4 が欲しかったんだよやったナック PS4 だではなく。
なくね。
うん、ナックがついてる PS4 ではなくね。
すごくないこれ。すごい。99.5%。誰も持ってないじゃん。
うん、誰も持ってないじゃん。
俺めっちゃレアじゃない。
お前持ってるよな。
そう、2100分105分の1だよ俺は。
うん、
やばいね。いや
よかったね、鮫島さん転職うまくいってね。
でもあれだね、もう行くならさ、うん、やっぱり1500本ぐらいにしてほしかったね。やっぱエブリパーティー抜いてほしいじゃん。でもね、エブリパーティーは一応完全新規作だからね、うん、そういうビハインドはあるから。
それ考えるとすごいよね、ナック2のその異様。
どんだけ嫌われてんだって思わない？
うん。
相手にされなすぎっていうかさ、ミヤゾンまで使って2000本でしょ、だから意味ないよね、ミヤゾンの。
そうだね。
ミヤゾンが CM しなかったらもっと減ってたのかな。
いや関係ないってことでしょ。
2本ぐらいだってたから、ね、宮蔵さんが CM 制度をかけて、うん、2106本売れましたよってしてなかったら2本でしたよ。
2本でした。お前と誰かしか買ってないね。
いやすごい。
はい、じゃあ次いきますよ。
は
い、鮫島さんがもうショックがでかすぎて長いよもう。はい、志賀健太郎さん。お、アマプロアカがいいねを押したってことはそろそろ収録は待って、もうバレてるっていう。
ちょうど通知が入りましたよね、収録始めてすぐ。これ
そう、あの収録の時にいいねを押すんで、
うん、
あのハッシュタグアマプロを押した人はです、あのでつぶやいた人はですね、アマプロちゃんがいいねを押したタイミングが収録のタイミングだと思ってください。
今まさにその収録してるってことです。
そういうこと、そういうこと。
ツイートしてくれた時は、
はい、
まあ、誰もそれは認識できないんだけれどもね。
うん。いや、つぶやけば認識できるよ。
ああ、そうかそうか、そうそう、生放送ではないけど、
うん、
つぶやきによってね。
そうそうそうそう、
うん、
いや今頃あの二人が喋ってんだなってわかるという。
うん、
はい。そして伊藤エイト先生、ハッシュタグアマプロの自分のつぶやきが読まれないのは、おそらく勤め人である二人からすると僕が昼間からエッチな絵をリツイートしまくるのでミュートされてるのだと察しました。まああまり大したこと言ってないんだけど。
寂しいわ。これがね、うん、ハッシュタグアマプロでツイッター検索しても出てこないんですよ。
そう、伊藤エイト先生ね、あのハッシュタグアマプロでなんかつぶやいてらっしゃるんですけど、俺と鮫島さんとアマプロちゃんのアカウントで両方出てこないんだよね。
うん、
検索するとやっと出てくる感じ。
ね、
検索ってあの何、あのキーワード検索じゃなくて伊藤エイトでアカウント見つけて、でそれをこう潜り込んで見つけるっていうので、ようやくこういいねが押せた感じなんで。
そう、全然出ないんですよ。
ええ、大丈夫です。あの、伊藤エイト先生よりも、あの、卑猥な、ね、リツイートする人もちゃんとフォローして、あれしてますんで、新田淳先生とか、漫画ボーボーの絵をよくあのリツイートされますけど、僕はちゃんとそれ見れてますから、
9月25日なんですけど、
うん。
どうも、筆川さんのお尻を揉んでハイジのように顔を紅潮させた伊藤エイトです。っていう自己紹介をしてくれてます。
あ、そうですか。その伊藤エイト先生です。
そうです。
伊藤エイ
ト最もテクニシャン、
テクニシャン。
筆川が思わずおふっと
って甘い吐息を漏らしてしまったことで同じ、
うん、そうそうそう、
ね、
すごいんですから、
ね、エイトの尻もみはね、繊細なんだから、みんな気をつけてくださいよ、もう。
尻を揉ませりゃ日本一だよ。
尻を揉ませりゃ日
本一。いやって。
そうですね。
日本一ってなるよ。
はい。ということでね、すいませんでした、エイト先生。別に、ミュートもブロックもしてませんので、安心してください。ただ出ないだけです。
ね。
なんで、伊藤エイト先生は、特別に、アマプロちゃんに、メンション送ってください。
うん。
アマプロになんか、用事あるときは、それ読みますんで。
そうね。お願いします。
お願いします。ということで、以上となります。ありがとうございました。さあ、
はい。
ファミ通行きましょうか。
はい、行きましょう。
はい。
今回読むのは、フェイト・ステイ・ナイトが表紙のファミコン通信ですね。うん、ちょっと日付が、2017年10月19日号です、
はい。いいね。フェイト・グランド・オーダーね。
うん。
めちゃくちゃ儲かってんでしょ？
そうなんだよ。儲かりすぎて、ちょっと開発の偉い人の発言がちょっと生きり始めてるっていう。
あ、そうなんですか。
うん。生きり始めてて、
うん。あ、もしもし？
え？
声がちょっと聞こえなかった。
あ、今は？
今聞こえる。
そう。じゃあいいじゃないですか。
いや、ちょうどね、重要なところが聞こえなかったんで、いきりすぎて、ブツブツって感じだったんで、もう一回いいですか。
いや、いきりすぎててさ、こう、もうちょっとほっとくと、任天堂の倒し方について語り出しそうだからさ。
あ、そうですか。
うん。やばいよ。
すごいね。
求人、この FG を作ってる、制作会社の求人のページとか見ると、
うん、
なかなか香ばしいので、
うん、
ぜひ見てください。
はい。
でも、それでそんなに変じゃないと思ったんだよね。
あ、そう。
その、求人情報の何がおかしいとかって指摘してる人がいたんだけれども、
うん、
フェイト、FGO とか、そう、このやつ、
うん、
この漫画の世界観に詳しい人って、っていう風にわざわざ明記されてたわけ。
うん、
どの職種に対しても、
うん、
ね。まあ普通は書かないけども、まあいいよね。そこはね。
まあね。
うん。だから僕はそれほど変じゃないとは思うんだけど、ちょっと特殊らしいね。業界の求人としては。
うん。
うん、まあそんな感じです。じゃあ次行きます。
はい。スナイパーゴーストウォリアー3。
うん。これな。
うん。
3まで出てるってことは人気あるんです
ね。そうですね。
ちょっと前に私、ゴーストリコンの最新作買ったんですけど、
うん。
ゴースト2の頃に、したやつをプレイしてて、まあまあ好きだったんです。
うん。
すごい久しぶりで、進化しすぎてて、ちょっとよくわかんなかった。なんかドローンとか飛ばして敵の配置とかをこう観察したりできるんだけど、
うん、
もうめんどくさい。いろいろ増えててマジだるいって。
なるほどね。
両手に銃持ってイエーイって言って
狙撃だって言ってんだろ。
そういうわけにはいかないみたいで。
ないだろう、ゴルゴが両手に M16 持っていいから、わーみたいな。
ないないない。いや、俺が買ったのはスナイパーじゃないよ。ゴーストリコンだよ。
ゴーストリコンか。あ、ごめん。
うん、とはいえね。
うん。
そういうことする人はいないと思うよ。プレイスタイルとしてはね。
そうですね。
うん。っていうのもね、結構難しいよね。もう、
うん、あ、もしもし、鮫島さん？鮫島さん、
もうフリーになってるんですよ。
ちょっと音声がぶつ切れになってますね。また
しょうがないんですよね。
はい。
うん、
なんだろうね、なんかね、鮫島さんが
うん、
テンション上がると電波が不安定になるっていう。
なんかね、最近ちょっと具合が悪いんですよ。すぐデータがね、今もう 4G 飛行機モードにして Wi-Fi だけでやってるの。
うん。
というのも、ほんの数日でギガが減ってしまうのよ。もう今月2回も、2ギガも追加してるの。2000円だよ。
マジで？
やってるんだよ。うん。
そんなに追加するの？うん。
いや、こんなことなかったのよ。
うん。
だから嫌だなと思って。
うん。嫌だね、それは。
本当うんざりだよ。何なのって。まあ続けますね。
はい、じゃあ中の方行きましょうか。
はい
はい、あのシャドーバースがですね、フェイトステイナイトとのコラボで盛り上がるという。
ああ、マジ
なんかすごいね、
興味ね。
お客さんのさ、かぶり具合で言うとさ、もう、
うん、
あれじゃない、もうカツカレーぐらいの勢いじゃないですか。
だから、まあ、カフコン VS SNK みたいな。
そうそうそう、そういうこと、そういうこと、そういうこと。フェイト好きだし、こうシャドーバースも好きみたいな人もめっちゃいるでしょ、うん、
これ絵の人同じなの。
何、
あのセイバーとリンとアーチャーって、
うん、
同じ人が描いてるのかね。
どうだろうね。
なんかに 目元が似てる気が。
うん。
しかしあれだね。
何？
このアート90年代だね。
え、そう？
なんかあんまり、なんつうの、なんでこんなこうなっちゃうの、この人たちのアートって。
90年代ってこんなじゃないよ。
なんか、あ、発汗抜けないよね。え、どうしちゃうの？
90年代ってもう全然違うよ。こんなじゃないよ。もっと油切ってるって。
そっか。
うん。あの、多分、鮫島さんのイメージだとエヴァーだと思うんだけど。
うん。
エヴァーも、あの、2000年の橋渡しとして、ちょっとこう、あっさりめなだけで、全体的に90年代はちょい脂っこいんだよ。で、2000年からあっさり味になって、で、もう2010年代は割とこう漂白された感じになるという。
セイバーさんの格好って、なんでこう、なんか鉄板が腰からぶら下がってんの？曲がった鉄板が。
はい。
しかもなんか微数垂れてるけど、接続部分を表してるのかな。
じゃないかな。
左手と右手でね、鎧の形が違う。
うん。
なんかね。
これも設定あるんでしょ、きっと。
気になるよね。アーチャーの人の格好もちょっと正気なさったとは思えないし。次のページのランサーの人も、
うん、
やっぱり同じぐらい正気を失ってる。格好してるし、そんなところにリンとかはあの普通のメンヘラの格好してるでしょ。
はい、普通のメンヘラの格好。
オタが好きそうな、
はい、
ついてるね、サークルをクラッシュしてそうなね、
うん、
これまでクラッシュしてきたサークルの数など覚えていないみたいな、うん、お前はこれまでクラッシュしたサークルの数を覚えているのかみたいな感じだよね。
そうだね。この、あの、周りにある、こう、宝石が、こう、うん、クラッシュしたサークルを、こう、結晶化したもんなんだよね、きっとね。
すげえ。最強だ。
最強。いいな、でも、このアーチャーのさ、
うん、
このコスチュームとかさ、すごいこう、SNK 感があって、こう、時代は変われど、うん、ここら辺が好きな人は全く変わってないみたいな。
やっぱこのスタイルが好きなんだろうね。
好きだと思うよ。
だってセイバーとかはっきり、いやなんかさ、
うん、
絵うまい人は描いてるのに大元が残念だったせいですげえ苦労してるじゃん。さ、特に両腰にぶら下がってる厚紙みたいなやつがさ、
うん、そうだね。これもなんかもっとなんか設定ないのかね、この厚紙みたいなやつ ね。
湾曲した厚紙をなんかで止めましたみたいな。な。あとライダーっていうのもいるよ、ヴァンパイアの。
本当だ。ランサーの人のポージングが気になるかな。まあ、そんぐらい。そんぐらいです、僕は。ええ。
そっか。
まあ、そういう話じゃないんだよ。まあ、その、そのキャラクターたちのコラボカードがですね、また美麗で素晴らしいという、
そうだよね。
販売もありますね。
でも、どんなにアート頑張っても元がこれじゃね。
ものすごい鮫島さん言うな。
なんか、いやいや、もう本当に、 人それぞれって趣味の問題だから、
うん、
それの差でしかないんですけど、
ね、でもさ、ここら辺のさ、
うん、
感じって、このセイバーのこうあっさりした感じってのがさ、
うんうん、
まあ二次創作しやすいっちゃしやすいんだよ。
ああ、そういうのあるかも。そうね。
うん、これさ、これがなんかその何装飾いっぱいついてこうエフェクトいっぱいついてっていうのだとこうカードイラストとしてはかっこいいんだけども二次創作がしづらいとかね、うん、
ね、
あるっちゃありますよ ね、
だ、
ね、だってセイバーだってさ、その自分流で何とでも描けるでしょ、これ鎧の、うん、鎧着てこうロングスカートであればさ、まあ、セイバーって言い張れるわけだから、
うん、
そういうこうなんかこう絵の幅みたいなやつがさ、こう二次創作が盛り上がる秘訣だったりもすると思う。
よし、うん、
あんまりカチカチに決めるとね良くなかったりすることもありますね。
そうね、一つのキャラとかは割と覚えやすいルックスしてるもんね。
そうそうそうそう、
まあちゃんとすごいパターン前顔をね描かなきゃいけないからっていうのもあるんでしょうけど、
うん、
そういう意味ではリンとかは動かしやすいキャラだよね。
そうだね。だまあ竜どんだけこうねシリーズ重ねても道義に鉢巻きを貫き通してるのはね、そういう理由ですからね。
アーチャーも 3D モデルだとめっちゃうざいけど、
うん、
イラストだとこうマントでいろいろ隠せるし、
うん、
腰マントで、
はい、
ね、やりやすいかもね。
そうだね、うん、
うん、そうなるとランサーがもう寂しい感じになってくるね。
寂しい
か。ランサー無気味だなって。
そうだね。
こう、何にも身につけてないって。裸同然じゃない
かって。体の線がぴっちり出てるからね。
ぴっちり出てる。ランサー。
はい。ということで、ファミツートップ30。上からいきますよ。
はい。
ポケットモンスターキンキンダウンロードカード版っていう、もうすごい。
おお、
ね、これあのゲームボーイ版がなんと1位になってしまったという。はい。
おお、
でポッケン、スプラトゥーン2、ウィニングイレブン2018、ドラゴンクエスト10、オールインワンパッケージ、今までのバージョン1から3をまとめたやつですね。マリオカート8デラックス、マーベル VS カプコン、インフィニットスタンダードエディション、ドラクエ11、過ぎ去りし時を求めて、3DS 版ですね。ディスティニー2、NBA 2018となっております。
うん。
うん。
はい。そうか。
はい、で、来週ここにこう、うん、ナックが入るわけですね。
ナックは、このページだと30位の売り上げが、1760だから、ギリ入るね。
初登場30位ってことになるわけ。
初登場30位。
俺、そんなん見たことないよ。弱小とかじゃないさ、メーカーのさ新規タイトルで初登場30位なんて聞いたことないよ。
本当だよね。
うん、
どうすんの、
どうす
んの、なんつったら、あの天才マーク・サーニーが手掛けたんじゃないのこれ。
そうだよ、うん、
前作ね30万とか売って、
うん、
ね、本当に邪魔は見ろと。
本当だ。サメジョンさんめちゃくちゃいい時に抜けたな君。
うん、まあ運が良かったとしか言えないですね。
そうね、
うん、
サメジョンさんね転職運がすごいある、うん、
あーラッキーかもしれない。
そこはでもそこは認めるとこじゃない。
うん、転職行った先では苦労はするけど、それはどこ行っても同じ苦労だもんね。
そうだね。はい、ウィークリーファミ2トップ30、ファイナルファンタジー7リメイク、モンスターハンターワールド、
期待の新作ね。
あ、期待の新作って言ってなかった、ごめんごめん。
うん、
あ、期待の新作です、ごめんなさい。
どうですか、
マリオデッセイ、キングダムハーツ3、この中で言うと虚栄としか、
うん、
マリオデッセイやりたい。
そうね、虚栄都市やりたいよね。
やりたい、
もう全然どう面白くなるのかが分かんないもんね。
ああ、ちょっとね、俺心惹かれたのが、前も話したかもだけど、あの、
うん、
初号機がこう AT フィールドで何か止めてるのをバックにヤクザに銃突きつけられてるあの写真見て、あ、このゲーム面白そうっていう。
無茶だ
よ、無茶だ。お前ら何やってんのっていう、ね、女を人質にヤクザが銃を突きつけて、やめろみたいな感じのバックでエヴァンゲリオン初号機がなんか AT フィールドで止めてんの。夢があっていい、
うん、
いいな。
虚栄都市いつ頃ですかね、リリースは。10月19日ですね。
あ、もうすぐか。
もうすぐだ。
あ、ね、あとマリオデッセイやりたいな。ね、
やりたい。
多彩な冒険の舞台の一つ、ニュードンクシティ。
ニュードンク。
高層ビルが立ち並ぶ大都会だ。ニュードンカーの姿も。この等身大の人たちはニュードンカーなんだ。
そうでね、このニュードンクシティには、
うん、
ドンキーコングの時に捕らえられていたレディって言われるキャラクターが出てくるんだよ、歌手として。
あ、そうなの、あいつが。
うん、うん、
ででででベロレロレロレロレレの。
そう。
すごいね。へえ、
ね、
昔の女だね。
昔の女。そうね。
はい。期待のルーキー、トップ10を1位、競泳都市ですね。
うん。やっぱ人気があるんだ。
そうですね。
コードベインも入ってますね、6位。うん、前回ちょっと話した、なんか、謎のアクションゲームですね。
あ、そうでしたね。うん、忘れてましたね。
これね、IGN っていうゲーム系ニュースサイトがさ、
うん、
やってる、喋りすぎゲーマーっていうポッドキャストで、TGS でそれを体験してきた人のね、うん、お話があったんだけれども、
はい、
これはね、なんていうの、難しいやつ。
うん、
なんていうんだっけ、フロムソフトが作った。
ああ、
あんじゃん。
デモンズソウル。
それ系らしいよ。
へえ。
そのジャンルにねじ込んできたっぽい。
そうなんだ。
うん。
はいはいはいはい。コードベインね。
だから、コードベインは、バンダイ、フロムソフトウェア、光栄に続く第3弾だね。ジャンルとしてはね。
はいはい。
光栄も二王が、それになったでしょ。
うん。
ね。絶対やらない、それはもう。
それが分かったんでやらないっていう。
うん。やっぱね、動画見てても、こう敵のね、攻撃動作に予兆モーションとかが全然なくて、すげえシビアだなと思ってたの。
うん。
なんか、ちょっと違うなと思って。
なるほどね。さあ、今週の16位、右下にですね、伊勢志摩ミステリー案内、偽りの黒真珠が入ってますね。これ荒井清和さんを起用してですね、ファミコン風味に仕上げましたというやつですね。
これ、オホーツクに急じゃないの。
うん。
ね。
そうですね。いいな、荒井清和の絵って本当にブレなくて。
いいね。なんか、落ち着くわ。
いいね。コマンドにスマホを使えてあるのがちょっと面白く。
ああ、ほんとだ。現代的。
要注目ですね。
で、まあ、こう、伊勢志摩っていう、こう、地域をね、 軸にするあたりもそれっぽくていいよね。前は北海道だったけども、
はい、
ね、もうニポポ人形とか見ると反応しちゃうもんね。源、さん、源さん、源さんだって右目のところに涙の跡だけ掘るやつだ
よね。ポポ人形本当に
買っちゃったもん俺も。
本当にあれだよね、もう個性強いよね。
うん、
なんだろう、やっぱあれも堀裕二ワールドなんだよな、やっぱな、ニポポ人形ってだけで、ね、あ、ホホつくって思うのは、
うん、さあ、はい、クロスレビューいきますか。
はい、
あ、はい、今週のクロスレビューあれですね、10月9日から10月15日だね。
うん、
あ、そっか、
どうしたの。
いや、ナックが乗ってないんだーって、
ああ、
思って、
来週ですかね。先週あったっけ、なかったよ。
先週のハミツメ今開いてるんだけど、10月2日から10月8日って書いてあるんだけど、でも実際に発売日は9月26日とか、
うん、
10月5日とか、だから先週のに乗るべきだったんだけど乗ってないってことか。
乗ってないのか。あ、そうか、あ、ごめんごめん、これ10月から10月9日から15日か、 9月じゃないんだね、
うん、
失礼しました。
ね、本当にもうあのなんていうか、電動すらもおすすめもつかないぐらいの爆死を決めてほしかったのね、
う
ん、
そうですね、はい、
今週は3つともゴールドですね。
うん、マリオ&ルイージ RPG デラックス、これあの DS のリメイクになるんですかね。
これはあれでしょ、まだ1作目だからアドバンスじゃない？
アドバンスだっけ？
アドバンスであったよね。シリーズ3作目ぐらいまであるでしょ、これ。うん、マリオ&ルイージ。
ある。
うん、ああ、アドバンスですね。書いてある。アドバンスで発売されたタイトルのリメイクですけど。
あ、本当だ。
うん。
そうか。
このシリーズ、このシリーズは、戦闘がねタイミング勝負だからめっちゃやりづらいんだよね、うん、ちょっと嫌いなんだよね。
はい、う
ん、でも2作品ぐらいやってるんだけど、
うん、結構さあのこう、うん、マリオ&ルイージ RPG とさペーパーマリオ RPG がごっちゃになってさ、うん、
途中混ざったよね。
混ざったと思う。なんか IP としてこう食い合ってないみたいな気がするんだよね、
うん、マリアンドルイージはレベルデザインとかマップのレベルデザインがか、うん、もうめちゃくちゃカッチカチにカッチリしてて、
うん、
はいカッチリしてますみたいな、はいここ行けないっていうのとかがたくさんあって、
うんうん、
ちょっとこの作ってる人の手のひらの中でしか遊べない感じがすごい窮屈だった。
あ、やだね、
任天堂っぽい、うん、
はい、
ある種すごく、
うん、ゼルダの時もここ開きましたよって驚きましたみたいな、そういうことでしょ、
うん、うん、はい、ではこの前通れなかったところこれで通れるようになったからね、覚えてるでしょみたいな、
うん、
その覚えてなきゃいけないのもだるいし、
うん、
行ったところ戻るのもだるいし、なんかお前の手のひらで踊らされてるのも本当に腹立つし、
うん、
うん、なんだよね。でもやったんだけど
これさ、うん、今その何40前に、まあ、30超えてさそういうゲームやったからさ、そういうこうなんつうのこうしてやった感みたいなのがさ鼻について嫌いとかいう話だけどさ、うん、子供の頃出会ってたら楽しかったっていう気持ちになったりとかするんだろうね。
かもね。
うん、何にしろこう何でその出会いのタイミングですわこういうのってさ。
うん
うん、これが思い出の一本になってるちびっことかいるんだったらそれはそれでいいです。
じゃあ次、
はい、
野村哲也、
お、野村哲とキムヒョン
テ、キムヒョンテ特別対談、
超絶イラストレーター
ね、
ですね、
デスニーチャイルドのメインのキャラデザーですよね。
あ、そうなんだ、
うん、
鮫島さんがこうなぜか反応したデスティニーチャイルドの、うん、
って言ってもビヨンセの方ですけ
キムヒョンテさんは会社立ち上げてらしたんですね。新会社シフトアップを立ち上げ、新作ディスティニーチャイルドではキャラクターデザインだけでディレクションも担うと。ノムテッツさんとキムヒョンテさんはこうセンス的に似てますから、なんかこの対談は分かる感じしますね。
ね。
うん。
で、圧倒的黒さだね、ノムテッツさん。服。
黒い。ああ、そうですね。
すごいな。あと髪の毛、妙に染まってますね。
いや、サメジョンの内容
を。え、内容、内容は興味ないから。
ノムテッツさん黒いですねって、あとちょっとこう、染めてますねとかじゃなくてさ、なんか内容読みなよ。
内容いや、いらない。
いらない。
じゃあ次いきまーす、
はい、
続報&、注目情報なんですけど何かありますか、
うん、あ、ストレンジジャーニーのリメイク、これいいですね。
うーん、
DS のあのストレンジジャーニーですよね。あの
あ、デモニックアーマーのやつ。
うん、あ、デモニカスーツだっけ。
デモニカスーツ、うん、あれやってみたかったんだよな。リメイクしてくれるんだ。
新女神転生宇宙編って感じの。
あの頃はだって多くのゲームソフトがみんなマスクだったじゃない、うん、ゲームソフトのパッケージがマスクしてるやつだったじゃない、
はい、
ついに唯一その流行 に追いついたのがこれだったんだよね、
日本でね。うん、
うん、かちょっとこう面白いに違いないって思っちゃうんだよね、うん、マスクつけてるゲーム面白かったから大体
その頃は。まあ、マスクつける理由ってのもさ、海外系がその FPS ばっかりでね、フェイシャルとか邪魔だからマスクするっていうのがまあ大技術的な理由ではあったんですけど、
うん、
ね、メガテンでさ、あのマスク つける技術的な理由はあんまりないんだけどね。
そうか。でもかっこいいじゃん。
かっこいいかっこいい。あのデモニカスーツ俺好きなんだよ。
ね、
うん、
ね、いいよね。
ね、すごい、あのシバルツバーツ調査隊にものすごい大柄がいますね。
むっちいの、
むっちいの。
バカにしてんだろって
親って。この子がムチムチ育つようにみたいな。ね、君はデブは嫌いかねみたいな顔してます、
ね、なんかご飯粒みたいなのつけてるし。
あ、本当だ、汗じゃない。
実際のところ戦場での空腹ってのは思った以上にバカにできないぞって、
うん、鮫島さんこれ汗、
汗か、
うん、ご飯粒の方が良かったな。
ね、
うん、
通信班所属のクルー、艦内の食料は命をかけて守ると宣言したり、悪魔に捕獲されて救出された際にはスペシャルディナーにされるところだったなどとジョークを飛ばす、その体格にふさわしく食べることが大好きな陽気な性格、うん、だって、
はい、
彼らクルーの面々にも本作で全員のビジュアルとボイスが用意されたってことは新デザインなのかな、
なのかね、うん、はい、楽しみですね。はい、次、モンスターハンターワールド、とうとう末を聞きに帰ってきました、モンスターハンターという。
うん、じゃあ飛ばします。
はーい。タモリです、飛ばしますみたいな感じで。はい、あ、デッドライジング4スペシャルエディション、
このダンテのコスプレ感ひどい。
ひどい。
ほんとさ、うん、アクションゲームってこうポージングが大事なんだなって実感させてくれるよね。
そうだね、
デビルメイクライ4でこんなポーズで提出したら秒でボツだよ、
ね、秒でボツ。これ狙ってるんでしょ、この
もちろんそうだと思うよ、
うん、
うん、そのこのシリーズの主役の人がダンテの格好をしたっていう感じが出すためのポージングデザインだからね、
そうですね、
うん、
そういう意味ではベストポーズです
よ、ね、そう、デッドライジング4においてはもうベストなポージングの段階よ、
うん、
ねえ、へえ、4か、
うん、
ねえ、あのさ、ゾンビってもうじゃん、すごいジャンルとしてさ成熟してる中で、
うん、
これが続くっていいよね。
そうだね、うん、
しかもこうふざけてもいいところがなかなかいいんじゃないですか、
うん、いいと思います。
俺ね、そのうちね PUBG の、
うん、
こうゾンビのやつ出ると思うんだよね。
100対100 100人ゾンビみたいなやつ、
うん、かそのゾンビ世界に全員落とされて生き残るやつかみたいな、うん、
はい、
わかんないけどゾンビの要素を混ぜたものはいずれ出てくるんじゃないかなって。
まあ誰でも考えつくといえば考えつくけど、うん、ありそうですね。
ね、
う
ん、あとさ、もうゾンビってすごくそのキャラとしては成熟しているんだけど、一方でその枝分かれも多いじゃない。
うん、
その歩くの遅いとか、
はい、
人の脳みそを食べるとか、
うん、
走るとか、
うん、
で感染する病原体、
うん、
感染の仕方にもこう接触してとか噛まれてとかいろいろ種類があるし、
あるね。
でゾンビのこう知覚に関しても耳がいいのか目がいいのか、うん、匂いがいいの、匂いはね、
うん、
によって知覚するのかっていうのでまたそれすごい違うじゃない、
うん、
でなんか個人的にはもうそのゾンビファンとかに向けてゲーム作るんだったらサバイバルする、まあ、内容っていうのは変わらないとして、
うん、
今自分が戦ったりに生き延びなきゃいけない対象のこのゾンビたちが一体どういうタイプのゾンビなのかっていうのを把握するところからやりたい気がするな。
あ、複数ゾンビがいるってこと？その種類、種類。
なんていうのかな。うん、自分がこうシチュエーションに、こう、自分のゲームをスタートしたシチュエーションが毎回違うっていうイメージ。
あ
ー、今回のゾンビはどのタイプかっていうのを要所要所で把握しながら攻略方法を探していくっていうのがやれたら面白そう。
はいはいはいはいはい。
だから音にだけ敏感なゾンビとかね、うん、
はい、
いたらって分かる、あるじゃん、
うん、
あと二酸化炭素に敏感なゾンビもいるじゃない、
うん、
さあキョンシーだけどさ、
うん、
そういうのでいろいろ、あの、攻略方法を間違えたら死んじゃうわけだから。
うん、
耳がすごいいいゾンビの前で息止めても死ぬでしょ。
うん、
そういう感じでさ、
はいはい。
ね。
なるほどね。複数ゾンビワールドね、
うん。うん。で、毎回ゲームのステージによってゾンビの種類は違うみたいな。
うん、
ステージごとにね。で、毎回そのステージをプレイしていくたびにどんなゾンビの特徴は何なのかっていうのをあの発見して解明しながら生き延びていくっていうのがあったら面白いね、
う
ん、
そうね
って思ったんだけど、
うん、そういうのとか考えてる人いいんだろうなきっと
ね、うん、やってくんないかなバイオハザードがちょっとマンネリしてるから。はい、じゃあ行きますか。
はい、じゃあ次ちょっと急ぎますか。
飛ばしましょう、しばらく。
ストリートがあって、進撃、まあ、これもゾンビものですね、ソニックフォース。
あ、もう電車でゴーまで行きましょう。
はい、
電車でゴーのアーケードの続報が出ましたよ。
はい、
運転手体験ゲームの最新版が、
うん、
稼働日が決まった。11月7日だって。
おお、そうですか。
やった
ー、おー、
やっとやれる。
電車でゴーゴーゴーゴー、ね、
ついにこうグラフィックも刷新されて、しかも山手線ができるんだって。
へー、
すごくない？
うん、
なんか知らない路線とかされても楽しくないし山手線だったらって思うけどね。
うん、なるほどね。
うん、
これあの筐体がいいですね、これ。
あ、はあ、ねえ、明日、明後日、
うん、
本作の体験イベントの第1回が、亀有でやるって、アリオで。
あ、すぐ近くじゃん。
行けんじゃん。
行ける行ける。
マジか。行きたい行きたい。行ってみたいな。子供連れて行こうかな。
あ、いいじゃん。
ね。
うん。
いいな。
俺も行こう。
ね、ちょっと月曜日だったら私時間ありますから、ちょっと相談してみよう家の人に。
はい。さあ、
じゃあ次。
三国志総送電。
うん。
これ iOS、Android ですからアプリですね。
へー。
うん。あ、なんか前も紹介しましたねこれね。
ああ、うん。そう。98年のシミュレーション RPG 総送電のスマホリメイク。
うん。
どういうことなんだろうね。
あの諸葛亮孔明が魔王にって書いてある。
嘘でしょ。なんかアートが、なんか、パッチも臭い。なんだろう、似てるんだけど、ちょっと違うみたいな感じしない？これ。このアート何なんだろう。
ちょっとね。
ちょっと違うんだよね。
なんだろう。
なんか違和感がある。へぇ。なんかさ、右上のさ、演技編モードのさ、調整の決、曹操の活躍をその目で目撃せよの写真あるじゃん。
うん。
なんかセブンナイツみたいだよねこれ。
あ、そうだね。だね。うん。横並びで。
ね。
うん。
どうなっちゃうの？全然どんなゲームかわかんないね。あ、しかもネクソン絡んでるじゃん。
うん。
ネクソンコリアだって。
うん。
ネクソンはあのセブンナイツ作った会社ですからね。
ああ。
うん。
なるほど。そういうつながりなのか。
ね。かもわからないけども。
はい。
うん、どうなることやら。
次。
はい。
デスコンバット7、スカイズアンノーン。ということで。一部プレイステーション VR 対応と書いてますね。
一部が。一部なの？
気になりますね。なんだろう。
何それ一部って。だいたいその一部ってがっかりするやつじゃんね。
うん、ここだけ VR なのみたいな。
ここだけかよ。
え、食堂だけみたいな。コンバットシーンは
ねえ。え、戦闘機に乗ったら VR じゃない、ないのって。
それは本当にありそうで怖えな。
怖えな。本当に、うかうか買ってらんないよね。
うん。
あのさ、覚えてるかどうかわかんないけど、戦場の絆の筐体あるじゃん。
うん。
あれのさ、ナムコがさ、ナムコだったかな、エースのスタッフが関わってるって言ってたんだけど、
うん、
あれを使った戦闘機のゲームが出た。
あった、ちゃんと移動できないやつ。
そう、
うん、
で俺はてっきりああいうドーム状のスクリーンで自由にこう戦闘機を動かせるのかなと思ったら、そうじゃなくてもうレールの上に乗っけられて、
うん、
目標を撃てって。
あったね、あれ、なんだっけな。
目標ロックオンして射撃みたいな。
うん。
もうなんか新宿みたいな気持ちになっちゃうやつ。で、それを同じくその筐体を使ってスターウォーズ版が出たんだよね。
ありましたね。うん。
うん、それもまたレールに乗ってて、
うん、
目標をセンターに入れて撃つみたいな。ね。でも今度は自由に。動かせるよね。
うん。そうですね。でもなんかあれだね。あの、スターウォーズだとなんか許せちゃう気がするのはやっぱ IP の強さだね。
そうだね。
うん。レール上のさ、やつでさ、オリジナルで作られたら、ああ、って思うのに、スターウォーズでタイファイター乗ってたら、レール移動も全然気にならないっていうのは本当に人間ってバカだなって思うよ。
うん、風も吹くしね、なぜか。
うん。
まあ臨場感あるって思っちゃうしね。
風なんだって。
むしろ逆だっつうのっていう。吹かしてんじゃねえってなるのにね。
風防ついてねえのかっていう。はい。あ、次競泳都市。
お、来た。
来たね。
あ、ウルトラ兄弟だ。
うん、なんかこう太郎がいるとすごいこうなんか、うん、あのシリアス度が減るというか
減る減る。太 太郎はね、減るんだよ、シリアスとか。名前が太郎だしな。
ねえ。
うん。
ヒロインとの逃亡劇の果てに待つのはっていう、うん。なかなかエロい姉ちゃんですね、このヒロイン
は。このヒロインの服はけしからんね。
けしからんおっぱいですよ。
うん。うん、でも、この地味めな顔つき、いいよね。
そうだね。
ゲームにしては、すごくいい。いいよ。
うん、いいよ。気持ち悪いよ。
いいよ、ウルトラマンって。
なんか、鮫島さん、うん、聞いてる皆さんがね、イヤホンでね、聞いてること忘れないでね、うん、鮫島さんの吐息気持ち悪い。いいよ、ウルトラマンだって。
じゃあ次行きますか。
はい。あ、ドットハック。
これも長いですよね。
長いね。
本当に。
まだ貞本氏やってんのかな。
この後は貞本氏ではない感じしません
かな。うん、そうっぽいね。
うん。
はい。
アサシンズクリード。
うん。オリジンズ。
ね、すごいアサシンズいるんだね。
うん。めっちゃここにさ、年表的にこうアサシンたちがいるんだけどさ、もうみんなもうフードかぶってて面白い。
これさ、イタリアだったり、うん、エルサレムだったり、エジプト、キリシャ、ローマ、
うん、
で、アメリカ北部、ね、イギリス、ボストン。
うん、
これそろそろ、江戸時代とか、あるんじゃないですか。
そうね。
アサシンズ・クリード。うん、舞台、江戸って。
江戸。
フードかぶったおかっぴきみたいな。
でも、アサシンとかも。チャイナとかはやるんじゃないの？やらないかな？
ね、いずれあってもいいんじゃないかって思いますけど。
うん、どんどん東に行く感じが面白いんだけどな。
ね、
なんかロシアも行ってんでしょ？
あ、ほんと？
ロマノフ朝が倒されって書いてあるよ。
あ、ほんとだ。
アサシンクリードクロニクルロシアって。
うん、
すごいじゃん。そのうち中国も日本も来てくれるんじゃないかな。
中国はあるけど、日本でやるとどうしても忍者になっちゃうから、そこをどうするかだよね。
そうね。
このフードをした忍者が出てくるのかな、
うん、ね、アサシン教団対忍者部隊とか面白そうじゃん。
あ、対立構造
な。そうそうそう、
面白いね、
うん、
敵が忍者とか強すぎるでしょ、
うん、
へえ、まあ一作もやってないんですけど
僕も
これがまた ね
はい、
もし面白すぎない。うん、
はい、あ、次行きましょう。ロストスフィア、これスイッチと PS4 っていう結構不思議なロンチですね。
生贄と雪の刹那を生み出したスクエニ東京 RPG ファクトリー、
うん、何回かファミコン通信で紹介してますよね、確かね、ロストスフィアはね、うん、
あらー、はい、
うん、
いいじゃないですか。
はい、シャドウ・オブ・ウォー、サマーレッスン、ファイアーエンブレム無双はもう出たっけ。出たか、う
ん、何なのこのキャラデザはサマーレッスン、
なんで急に
、うん、
なんか不満あんの。
だってアジア人、白人、アジア人っていう、
うん、
ここはもうアフリカ系だろって。
でもなんでこれ3度目ぐらいだろお前
で、しかも歌ありダンスありマジックありだったら、じゃあアフリカ系だろ
ってなるじゃん。
でーてれてててれてデスティニーチャイルドが出てくるべきでしょここはビヨンセちゃんとサマーレッスンだよ。
ビヨンセちゃんとサマーレッス まあでも このリリースの短さから言うとさ、ここら辺まではこう用意してたって感じでしょ、多分。
ああ、そっか。
うん。でさ、中の人的にもさ、こう、外せないわけですよ。第3弾でビヨンセなんて冒険はできないよ。
いや、わかるよ。
うん。
絶対誰も OK 出さない。
うん。
うん。だから、次はビヨンセ。
いや、だから、お前が分かってないね。だからじゃねえよ。
分かった。じゃあ、もう、しょうがないね。
うん。
うん。なんか、じゃあ、別の人で。
はい。
うん。
さあ、ですね、ちょっと先行って、無慈悲な8ビット。
うん。
ちょっと読めますか？板挟みの回っていう。
うん。
それは私がまだ会社員だった頃、少人数をまとめていた山本チーム A さん B さん C さん、この人まとめ役だったんだ、すごいね。A さんが、 B さんが昨日仕事でミスしたんですよ。 A さんこの昨日こんなことして、 C さんはこっちの味方ですよね、私の味方ですよね。威厳があるリーダーがいる他チームとは違い、私は完全に舐められていたので、まあまあ B さんもそんなつもりでいたわけじゃないと思うよ。山本さん、 B さんの肩持つんですか、ひどい。そんなことはないけど、板挟み状態だった。そんな私が、はあ、仕事終わった、焼き鳥2本ください。幸せ、一番幸せに感じた瞬間は、ビールと焼き鳥が出てですね、グビグビうめえ。家でビールを飲みながらゲームをしてる時であった。当時これ以上に幸せはないと思っていた。ああ、楽しい。漫画家になった今、あと1ページできた、終わった、プシュー、幸せすぎる。幸せランキング現行後のゲームに更新されました、という。
現行終わった後の解放感がすごいんだね。
そうだね。
デカさん、フリーの時はこうだったんですか？
ああ、そうね、仕事終わりはちょっと飲んだりとかしたね。うん。でも
ね、
情けない話、仕事終わった後次の仕事決まってないことが多かったんで。
それは不安があるね。
あるでしょ、うん、よくそれでやってたな俺、うん。ねえ、まあ大変ですよね本当に、うん。山本佐穂さんは本当に漫画家としてこう成長なされて素晴らしいです
ね。
うん、本当。さあ、スペリオールでやってるね、岡崎に捧ぐがね、ちょうど辛い時期なんでね、うん、読んでて辛いんですよ。
あ、そうなの。
うん。
そっか。
なぜかよくわからず大阪に行って、大阪の厳しさに揉まれて帰ってきたりとかしてますから。
大阪？
うん。
へぇ。
学校卒業して、あ、違うわ、美大受験を失敗して、で大阪行くんだよなぜか、
うん、
何も決まってないのに。それで、うんうん、コンビニバイトでもみくちゃにされて、
うん、
で、すごすごと実家に帰るっていう。
意味不明だね。
意味不明だ。もうちょっと人生設計しろっていう、
うん
うん。まあ若さってこういう感じだよね、うん。
なるほど。
はい。いたたって思う反面、もう人のこと笑えないっていう、そんな感じですよね。
まあ、人生設計はうまくいかないっすよ。
うん、本当に。
だって同い年ぐらいの人でも社長とかいっぱいいますもんね。
いるね。うん。
うん、すごいなーって。
なんかさ、
うん、
俺の高校の同級生がさ、
うん
うん、どこだっけ、ライブドア、
うん、
もうなんか偉い人になってた。
怖っ。
あれこいつと思って、うん、で聞いたらさ、ああそう、うん、やっぱりそうだったらしくて、
すごい。
そういう人生もあるんだなと思ってね。
取締役とかね、執行役員とか ちょっとね。
ねえ。
やばくない？
もう
住む世界が違いすぎて、もう想像できない。
もう、あれだよね。もうやばいが多すぎだから、もう。
うん。
語彙力低すぎ。
やばいやばい。マジ。マジやばいがゆえにやばいね。
本当にもう語彙の低下が著しいよ、もう。やばいけどな。うん、
いや、もうやばさが本当に半端ない。
はい、さあ、次行くよ。
はい。
はい。なんかある？
スナイパー、東京グランプールが飛ばす。勇者のくせに生意気だ VR。
おう。
アート変わったね。ドットじゃないね、もう。
うん、さすがにそうですね、
VR じゃダメか。
V、勇者のくせに生意気だ R ですね。
しかしこれは、このシリーズのファンが少しちょっとこう離れる可能性が。
どうなんだろうね。
俺あの、ドットのアニメーションは結構好きだったから、
うん、
ビータで多少はプレイしたんですけどね。
うん。
うん、ちょっともどかしいのでや、あんまりやらなかったんですよね。あのゲーム。
これ VR 専用なんだ、しかも。へー。
ああ、やっちゃったね。
うん。そうね。多分今、あの、中の人、
うん、
心臓バクバクいってるだろうね。
VR はだってユーザーのそもそもの数がないのに、
うん、
ね、やばいよね。
そうそう。多分開発中にさ、PSVR がさ、ガンガン売れてるのを見てさ、やった狙い当たったぜとか思ってたろうね、きっとね。
企画通っちゃったんだな、うん。VR の方向性として、ね、コンシューマーの VR って、もうちょっと後、なのかもって思っちゃったよね。
ちょっと、ね、
高いから、
うん。うん。それは思う。はい。さあ、もうそろそろですかね。
もうね、終わりの方かな。
はい。ですね。なんかありますかね、
うん。任天堂ライフのページ144。
はい、うん。
任天堂スイッチで遊べる体験版を。集めましたなんだけれども、
うん、
そのページの筆頭にプロジェクトオクトパストラベラーっていうのがあって、HD2D っていうグラフィックのスタイルのロープレなんですけれど、
はい、
これ私あの途中までやりましたけど、グラフィックはすごい個性的で、
うん、
いいですね。あの 2D に対して光源処理をするっていう技術がちょっと前に開発されたんですよ。
うん。
それも使ってるし、
あ、本当だ、
それと被写界深度の効果も使ってるので、うん、HD2D っていうのは本当に 目新しいですよ、これ。
ドット絵なんだけど、ちょっと立体に見える。
うん。
うん、
なんで、ぜひ、体験版やってください。
そうね。なんか敵キャラの方はなんか光源の影響か、なんかあんまりこうドット絵に見えないというか。
うん。ね、うん、あ、なんか、うん。上手なドット絵ですよね。スーファミ後期の、
うん、
その FF6 とか、バハムダラグーンの頃のような。
そうだね。これがアニメーションすると超楽しい、ね、
うん、
感じするね。よかった。なんか、なんだかんだ言ってさ、ドッターの人って仕事あるね。うん。
残ってよかったよね。スタイルの一つとなってよかったね。
ほん
と。
うん。
2000年頃とかさ、ドット絵の人とかマジバカにされてたじゃん。
バカにされてた。
なんであんなに厳しく当たるのってぐらいバカにされてたよね。
そう。
すごかったじゃない、みんなって。なぜそんなに冷たく当たるのって。もうやめて、ドッターの一ポイントは。なるぐらい、いやね、我々はそんな盾にもなれないんですけど。
そう、いや、俺とか鮫島さん入った時はさ、もう新人はみんな 3D だったんだよね、うん、
そうそうそう、
うん、でさ、俺はなんかドット打ちたかったんだよ。
いや、ドット打ちたいよ、
うん、
うん、
でもさ、なんかすげえ面談とかでさ、お前 2D なんかドットはお前打てるわけないやろみたいな なんか怒られて、理不尽に怒られてさ、
ね、
ドッタもっと厳しいんじゃポケみたいなことを言われたんだけどさ、そらお前最初から 100% できるわけねえだろ、お前がボケじゃんと。
え、絶対あの世代のそば、
うん、
打ち者の連中調子に乗ってて、
乗ってたね、うん、
超乗ってると思わない？だってもうあの面接してた頃の人たち、今の俺たちよりも年下ぐらいだけど、
うん、
あんな調子に乗るとかマジ間抜けすぎるよね。どんだけ見えてねえんだってぐらい調子に乗ってたよね。
いや俺もそう思うよ、
うん、
っていうかさ、もうなんかよっぽど頭を悪くない限りは、
うん、
潰す前提であんなことしてたよね多分ね。いやだってそうでしょ、だってこいつがものになっちゃったらさ絶対復讐されんじゃんっていう、うん、だからさ本当もうね、バカが組織を滅ぼすね本当に。
ほんの数人バカがいれば簡単に組織なんいやプロジェクトなんで頓挫するよ
ねえ、
特に声のでかいバカ、
ほんと。なんかね、そういうこうブラックな上司にね、お困りの新入社員の方とかね、もうちょっと10月なんで相当参ってるとは思いますけどね、たまりかねたらね、なんか人事の偉い人とかに直談判した方がいいかもしれないですね。
うん、全然いいと思う。だって、
うん、
その悩みを抱えてるあんた自身の採用コストっていうのもあるからね。
そう。うん。だから俺たちで言うと、誰だっけ、富井さんだっけ、
富田さん。
富田さんか。富田さん
と。ちょっと大柄な人でしょ。
そう。あの人とかに相談すればよかったかなとか、いまだに思うね。
でもあの人速攻で会社辞めたじゃん。
そうか。
何があったか知らないけど。
むむむ。
なんか、2000年頃すげえなんか裏でいろいろ起こってるっぽいんだよ。
ね、
カンパニー制度とかをできちゃうし。
うん、
すげえもう海が溜まってたんだろうなって思うよ、あれ。
俺たちにはわからない何か。
わからない何か。その凶悪かなんかわかんないけど、トラブルの原因たちは、もう、カンパニー制度という制度によってもうラストマンスタンディングゲームに巻き込まれて、
うん、
イナシップだけが残ったんだよね。
そうですね、
うん、どんな判断の人も、
うん、
もはやいないというね。
いないからな、恐ろしいな、
うん、恐ろしいよね。
まあまあ そんな感じですね。なんか
怖いね。なんかね、執行役員とかさ、
うん、
役職ついちゃうとさ、もういられなくなるってすごくない？そうそう、ね、勤め先に、怖、
ね、
やっぱのんきにやっていくのがいいよね。
そう、
サラリーだけが上がっていって、
うん、
役職つかないのが俺一番いいと思うな。
すごいよ、カプコンって本当に開発から上る一番上に登るとクビになるっていうすごい会社だからね。社長とかになれないよ。
なれない。絶対に血族のみが社長になるから。だから、良造さんが、
うん、
今ずっとね、看板タイトルのモンハンのプロデューサーをするわけで。
そうですね。
でもね、良造さんはいい人だから、
ね、
やった方がいいよね。
そう。ガルマって言われてるね。
うん、それバカにしてんじゃない
の。いやでもいいやつじゃんガルマ、
うん、いいやつだよガルマは
ね、うん、そこが言うこう何か救いっていうか、うん、あれですよね、こう人格者みたいなね。
そうそう、だからシャアみたいなやつが来たら速攻でつまはじきにするっていうことだけを心掛けていれば、
うん、はい、心掛けていれば。あ、サビジマさん、僕たち何の話してたんだっけ。
忘れた、なんだっけ。
あ、ごめん、ドットで俺がすごい横道それまくって、
あ、
大変失礼しました。
俺
はドットが打ちたかったって話からずれましたね。
プログラマーのお友達とかいればドットで こうシューティングとか作れないですかね、うん、まあ、シューティングを別に簡単に作れるゲームと言うつもりはないですけど、
うん、
その用意しなきゃいけないその 2D 素材がわりかしそのイメージしやすいという意味ではシューティングで作りやすいんですよね。
そうですね。あ、鮫島さん、
うん、
あのファミ通ザラーって見たんですけど、後ろがミニスーファミ特集でしたね、
うん、あ、本当だ、僕買いましたよ、うん、ミニスーファミ
完璧にあのペースを間違えましたね
ミニスーファミをあの連続20本をちょびっとずつ遊ぶやつとかやりたいですね。
そうですね、超魔界村とかやりてえな今。
俺もコントラやりたいんだよね、
うん、
コントラ、ね、楽しかったな、うん、2人同時プレイのコントラ。あ、一応裏技も教えてくれてるよ。残り人数30人でスタートとか、
うん、本当だ
ね。ファイナルファンタジー6もドリルを頭に装備できるっていうのが
あ、まあ、笑ったな、
その、そのバグ残ってましたとかね、うん、言ってたもんね。
ね
ということはバニッシュデスもあるのではって言ってる人いたね。
残ってんだな、きっとね。
だろうね、
うん、
ロックマン X も やりたかったんだよな。やっとやれるわ、
うん、よかったね、
うん、
うん、いやあのさ、超魔界村なんだけどさ、一面がすごい派手じゃん、あのゲーム。
うん、
アーケードクオリティだったでしょ。
うん、う
ん、あれさ、すごいこう今となってはこう、あ、大人の技だなって思うのがさ、一面にが一番こうロム使ってるよね、あのゲーム。
ああ、そうか、
うん、一番やり込むからさ、
うん、
うん、だからあのラスボスあたりのさ、ヘボさとかが結構今微笑ましいんだよね、見ててあ、もう容量残ってないって感じでね
ね、二段ジャンプもできる。
そうそうそう、いやいいですね。あとね、あの今回任天堂お見事だったのが、あの販売台数をね、
うん、
転売中殺しという感じで。
そう、おかげでね、俺みたいなすっとろいやつでも買えたんですよ。
うん、ね、今はだからさ、もう何、ヤフオクにもう買い値のつかないにミニスーファミが
ダブついちゃって、
ね、ダブついちゃってね、ギャマーっていう、ね、笑えるっていう。なんかあの秋葉ヨドバシではさ、なんかものすごい量のジジババが並んでて、うん、並んだら1000円くれるっていう
は
あ、並び子としてね、なんか大量にこう動員されたらしいんだけど、うわー、親死んだなみたいないや、そうでしょ
う、うん、
転売でリザヤ取ろうと思ったらさ、
うん、
もうそれ以上に吸ってきたから、もうご破産でしょ。
本当だよな、
ねえ、ざまみろ、
イエーイ
イエーイ、飯がうめえ。
あの収録タイトル21番の、
はい、
スターフォックス2の、あのコクピット画面が、
うん、
キモくなってるスリッピー、
うん、
いや俺は大好物なんだけど、
うん、
この方向に進化してたんだと思って本当安心したんだ
けど、まあ、お前には大好物だけど
でもこれは確かにリリースできないない
や、これが理由じゃないから
でもこの後の64の時にさ、キャラデザーがさ、なんかフォックス助けてよみたいになっちゃったじゃん、
うん、
でもこの時はおそらくさ、やべやべやべやべって、うんこの顔で言ってるんでしょ、きっと、
はい、
だから楽しいなって。
そうですね、
うん、
はい、ということで以上になりますかね。
そうね、あとは何かありますか。 TGS か、
うん、あとはないんじゃない。
そうっすね、そんな感じですね。
はい、
じゃあ終わりますか。
はい、
はい、終わります。鮫島でした。
デカでした。
バイナラッピ
ー、バイナラッピ
ー、イベントもよろしくです。社会はない。社会がなければ。